太郎ちゃんのジオサイエンスニュース。お待たせした方にはお待たせしました。待ってないという方にはこんばんは、お久しぶりです。ジオサイエンスニュースです。お届けするのは太郎と
半助です。
お久しぶりです。
ご無沙汰しております。もう1ヶ月ぐらいになっちゃうんだね。
あ、1ヶ月以上半助さんと話をするのもそれぐらい。
あ、そうか。
全然わからなかったですね。
そうですね。ちょっと私の方のね、仕事の都合で時間が遅くなってしまったためにですね、なかなかちょっと収録ができなかったんですが、久々にジオサイエンスニュースをお届けできることとなりました。本当にね、あれだね、待ってくださった方、お待たせしましただし、そうでない方はこんばんはな感じですね。
はい。
はい。そんな中ですね、メールいただいてました。
うちは毎回メールをご紹介するのが遅いですね。
そうですね、こうメール送っていただいてどれぐらいでこう番組に紹介されるか、こう楽しんでいただくためのメールコーナーかもしれません。辰巳さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます、
太郎さん、半助さん、こんばんは、辰巳ですと、長い間聞いているのにメールできてませんでしたねと、初メールを青地さんがされているのを聞いて、これはともにメールした次第です。青地さんのも偉いこと
偉いこと
時間が空いたような気がしなくもないんですが、私実は某大学の理学部は物理学科を出ておりまして、専攻は宇宙物理でしたと。
おお、
ちょっとは親戚筋なのかな、でもやってたのは数学のようなものだしと思いながら聞かせていただいておりますと、本当はやってみたかったんですよね、地学ってって、私の出た高校はユニークな先生がいて、共通一次が始まって間もない時期、物理や科学に比べて隅っこに追いやられていた地学を、これ幸いと自分の好きなように講義されておりました。あ、いいですね。公立高校なのに教育指導要項なんか完全無視で、今考えると大学の一般教養か専門科目のような講義でした。もっと聞きたかったなと思いますと、半助さんの大ボケと太郎さんの鋭いツッコミをいつも楽しみに聞かせていただいております。これからも頑張ってくださいねといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こういう先生いいよね。
そうですね、鋭いツッコミを入れてるつもりは一切ないんですけど。
ああ、そっちね。はい。
いや、でも、これ、年齢がバレると思うんですけど、共通一次が始まって間もない頃って。
ああ、まあまあいいんじゃないですか。
ああ、いいんですかね。
うん、いいと思いますよ。
ああ。
まあもう、僕らこれぐらいになっちゃうと、もう、年なんて何歳でやろうが関係ないと思うので。
潔いですね。
多分辰巳さんもお仲間だと思います。というか、まあ、大先輩に当たるので、
あ、
勝手なことは言えないんですけど、お仲間にさせていただきました。もうこういう先生って今は難しいんだろうね、こういうことしちゃうのね。
今はさすがに無理ですね。ただまあ学習指導要領なんかの範囲内で、
うんうん、
個性的な授業をする先生とかはやっぱりおられますね。
でもそういう先生頑張ってほしいですね。
ひたすら頑張って実験してくれる先生とか。
いや、でもなんか地学、こういう先生がいて地学に興味持つ人も出てくるかもしれないじゃないですか。
そうなんですよね。
地学
切ればこう物理や科学の中にこうこっそり地学を紛れ込ませて
ちょっとこう混ぜ込んでみたいな。
ね、物理だと重力とかやったりとかするんで、うん、その時に地球の重力に、もちろん地球上で実験する限りは地球の重力ですから、
うんうんうん、
そういうので地学を混ぜることができるんですよ。
ああ、そうかそうか。まあでも結構いろいろ絡められるっちゃ絡められるんだろうなって気がするよ。だって地学ってすごい幅が広いじゃん。
はい、
地球のこと何でもありなわけでしょう。
もう何でもありですね。
宇宙にあることを考えたら宇宙もひっくるめてみたいな話があったことを考えると何でもひっくるめられると思うので、こういう先生に頑張ってもらって地学を
こっそりと地学を教えて
すり込んでなんか ジオサイエンス、マットジオサイエンスニュース的な。
何ですか、それは。
違う、なんだっけ、マットサイエンティストか。
ああ。
マットジオサイエンティストみたいな人、ちょっといっぱい育成していただいてですね。
ああ、ハンマー持って暴れてる人しか思いつかないですね。
その発掘用の怖いな、それ。
岩石を割るような。
ああ、まあ、そんな人がたくさん増えるようにちょっと頑張っていただきたいなと思いますが、まあ、でもね、こういう先生がいたからこそ辰巳さんもちょっとこう興味があってみたいな感じになったと思いますので、なんかこういう先生にも頑張っていただいてジオサイエンス盛り上げていただきたいなと思いますが、ということでちょっともう久々なんですが、まあ、なおかつこの先どれぐらいのペースで収録できるのかわからないんですけども、今週からちょっと太郎ちゃんに、私があまりにも追いつけていないので、講座を開いていただこうということになってますので、一番最後になりますけども、ニュースをご紹介した後、新しい新コーナー、太郎ちゃんの地学入門講座
の名前はまあ適当につけたっていう、
一生懸命考えたんですけど、まあ一番わかりやすくていいだろうということで、いずれまあ次トルコを忘れていてなんか違う名前になってるかもしれませんが、
後ろにカッコ仮ってつけときましょうよ。
あ、カッコ仮ね、太郎ちゃんの地学入門講座カッコ仮、今週から始めていこうと思ってますので、最後までお聞きください。はい、でまずはですね、まあだいぶ間が空いていていろいろとメモっていたんですが、まあ、ちょっと最近のニュース、今までのニュース紹介するっていうよりは気になったニュースいろいろお話をしていこうかなと思っているんですが、まず大変話題になりました、
はい、
ロシアで隕石が落下したと。
落ちましたね。
すごかったね。あんだけ。
すごかったみたいですね。
みたい。
みたい、
あの大騒ぎを知らないんですか。
なんか落ちたっていう話は聞きましたよ。
だって新聞も一面になったり、ワイドショーも結構時間割いてやってたよ。
おー、そうなんですね。
うん、やってました。
まあ、新聞はうちには来ないですし、うん、テレビはつかないですからね。
つかないの？
いや、つけないですから。
ああ、つけないのか。
はい。う
ん、いや、かなり。で、まあ、ワイドショーなんかでもよく言ってますけど、車につけるドライブレコーダーがね、だいぶ普及していて、はいはい、落ちてる瞬間っていうのがかなりいろんな角度から映像として残っていて、結構、こう、綺麗に、おわーっていうのが、もう映画なんじゃないかっていうぐらいな感じのものがいっぱいありましたけど、
あれは見れたらこう言っちゃなんですけど楽しかったでしょうね。
いやでもすごかったよ。
あ、多分見たら固まって逃げるところじゃないでしょうけど、でもちょっと見たかったなっていう気持ちもあるんですよ。
ああ、やっぱり一回は見てみたいと。
はい。
いや、怖いじゃん、でも。
でも、なかなか見れないですから。
はあ、ていうか、隕石が落下して、
はい。はい、
それによって、なんか直撃したとか、何かそれで建物が、隕石が当たった建物が崩れて、その下敷きとかっていう、のが被害としてあるのかなと思ってたんだけど、今回のってそんなんじゃなくて衝撃波の方がすごかったっていう。
衝撃波がすごいですね。
あんなになるんだね、はい、と思って。
低空を飛行機が飛んでいくと、
うん、
あんな感じの被害が出ますね。
あ、
で飛行機よりも早いんで、
あああああ、
それですごい被害が出ました。
あれ実際ちょっと見た、地表まで落ちた隕石自体ってものすごいちっちゃいんだよね。
ああ、ほとんどはだから燃えてる、上空で燃え尽きたのが多いでしょうね。
うん。
入れて、
うんうん、
かなり低角度で入ったみたいですから。
あ、低角度っていうのは水平に近い状態でってこと？
そうです、地球に対して、うん、あのまっすぐ垂直に落ちてくるんじゃなくて、
うんうん、
低角度の水平方向に近い方向で飛んできたみたいで、
うんうんうん、
それでまあだいぶ広い範囲に影響が出て、
うん、
あと服着抵抗のが弱くなったのかな。そうか、水平に入ったから弱くてあんまり燃え尽きずに下まで落ちてきて、で衝撃波が大きくなったかなっていう。
その角度の違いってさ、
はい、
いや前になんかでスペースシャトルかなんかの特集かなんか見せた、あれ角度がちょっと間違えると弾かれるとかって聞いたこと
ある。ああ、だからほとんどの隕石は結構、うん、垂直に近い方向で落ちてくるらしいんですよ。
うんうんうん、
今回のは結構珍しいらしくて、
うん、
で、まあ、空気の層に弾かれることももちろんありますし、
うん、
でスペースシャトルは確か結構その弾かれるギリギリの低角度の方で降りてくるんだったと思うんですよ。
うん、
それがあの燃え尽きないでちゃんと降りてくれるように、うん、垂直に突っ込んじゃうと、
うん、
スペースシャトルでも燃えちゃうんだと思うんですよ。あの耐火パネルはもちろん貼ってあるんですけど、
うんうんうん、抵抗が大きすぎてっていうこと。
そう、今回はそれがスペースシャトルと同じような角度で多分入ってきちゃって、
うんうん、
燃え尽きずに下の方まで来ちゃったんだと思うんですよ。
ああ、なるほどね。いや、なんかすごいなと思って、その、なんとなくその、直接当たるとかさ、そういうのって、すごく確率が低いだろうし、みたいな感じがあったけど、うん、あんだけその衝撃波みたいなのが来るとね、やっぱ被害があんだけ大きくなるんだなっていう、ちょっとびっくりしましたけど。
1月に日本で落ちてるのかな、あれは確か。
ああ。
関東の上空飛んだんですよね。
埼玉だか茨城だか北関東の方であったってやつ。
はい、最終的に茨城に落ちたか、
うん、
海に落ちたかのどっちかだろうっていう。あれも結構な人が写真とかを撮ってたりして、
うんうんうん、
それで、まあ、どういう入射角とか、
うん、
どういう飛行経路を撮ったかとかっていうのを全部計算して出してる人いましたけどね。
へえ。あれはでもあんま被害の話は聞かないよね。
あれはまあ多分今回のより小さかったと思いますし、
うん、
最終的にひょっとしたら燃え尽きたかもしれないっていうぐらいですね。
ああ、なるほどね。うん、その違いなのか。いや、なんか増えてきたりしてんのかなとか思ってさ。
いや、そんなこともないですよ。
たまたま。
そこから日本だけでも年間に何個かは落ちてるぐらいよく降ってきますからね。
そんなに降ってんの？年間何個？
年間何個とかっていうレベルで降ってますからね。
じゃあ毎年落ちてるってこと？
落ちてるでしょうね。
怖いね。
小さかったり山とかに落ちたりとかが多いんですよね。もうミントに落ちたりとかっていうのもやっぱり数年とか数十十何年とかに一回は必ず民家に落ちてますからね。
あ、なんか屋根に穴が開いたとか車に穴が開いたとかっていうのはなんかワイドショーでも紹介されてたけどね、はい、いや怖いね、そんなに落ちてくるなんて。なんかもうちょっと察知できないのかね。
あ、その取り組みはされてるんですよ。
うん。
スペースガード財団っていうのがいるので。
スペースガード財団？
はい。
それは、何？地球防衛軍的なもの？
そうです、そうです。
マジで？
地球防衛してるんですよ。
すごいね。そんなのあるの？
まあ、要するに天文台なんですけど、
うん、
あの宇宙スペースデブリとかって言ってゴミが地球に飛んできたりとか、あとは小惑星が地球に飛んできたりするっていうのを先に発見して軌道を調べるんですよ。でそれは地球に落ちてくるかどうかっていうのをやってる財団があって、日本にもそれに加盟してる天文台があるんですよ。
へえ、それは何、日本だけじゃなくて世界各国でそういうことしてるの？
世界各国その財団というかそれに加盟して、
うん、
みんなで情報を共有するっていう形でやってる。で日本に1箇所、世界中でも、まあ、結構な数の天文台が参加して、
うん、
そういうのを探してるんですよ。
うんうん、そんなのがあるんだ。
あのロシアの隕石に隠れて話題になったのかな、ちょっとはなったと思うんですけど、
うん、
結構な近距離を小惑星が通過していったんですよ。
へえ、うん、
地球と人工衛星との間を小惑星が通過していくっていう。
怖いじゃん。
それはもうでも去年一昨年ぐらいにはもう発見されてて、
うん、
軌道も分かってて絶対落ちないっていうのは分かってたんですね。
へえ、あ、そんな分かってるんだ。
うん、それもやっぱりその惑星はどこが発見したんだったかな。結構それも日本が発見したりとかもあって、
うん、
その軌道を見てもうあれは絶対落ちないっていう。
いやでもなんか人工衛星と地球の間でしょ、
はい、すごいところを通過していったなっていう。
そうだね、見れなかった
んだ今回の。あ、さすがにちょっと見えはしなく、光ったりとかがしないので見えなかったみたいですね。大きさもそんなに大きくはなかったでしょうから、
でも惑星っていうぐらいでしょ。
あ、小惑星って言った場合、
うん、
あの50メーター以下とかのものまで含まれるので。
いやっていうか50メーターだよ。
あのはっきり言って今回落ちた隕石も小惑星です。
あ、そうなの。ロシアのやつ。
はい、確か17メーターで1万トンだったかな。
へえ、
もう小惑星と言えば小惑星なんですけど。
もう、あ、50メーター以下だったらもう全部小惑星なの。
いや、50メーター以下とか あんまり関係ないんですよ、大きさは。
ほうほうほう。
その小惑星帯って言ってそういう惑星じゃないけど、
うん、
うん、なんて言えばいいかな、惑星よりもちっちゃい岩石が漂ってる場所があって、
うんうんうんうん、
そこからよく飛んでくるんですよ。
へー、いやでも怖いね、そんなに落ちてくるっていうか。でもその今回のロシアのやつ、そのスペースガード財団は
見つけられなかったっていうのは、
うん、
飛んでくる方向がちょっと問題があったらしくて、
ほうほう、
太陽の方から飛んできたらしいんですよ。
はいはいはい。
そうすると見えないんですよ。
ああ、なるほどね。
であと大きさも17メートルだと、
うん、
ちょっと探すのが結構大変なんですよね。
その
小さすぎて。
専門の世界だと17メートルすらちっちゃいのか。
あの天文台の人が言ってましたけど、
うん、
東京から富士山の上の砂粒を探すようなもんだって言ってましたから。
そんななんだ。
すごい望遠鏡を使っても見えるかどうか怪しいって言って。
まあ、
ただ、うん、それでも条件が良ければ十何メーターとかのものでも探せるらしいんですよ、うん、
へえ、それもすごいね、考えてみたら、はい、でも17メートルのものが落ちてくるって考えたら恐ろしいけど、でも確かに宇宙に浮いてる17メートルって言われたらみたいな感じするけどね、はい、いや富士山の上の砂粒探すなんてちょっとそんな状態だったら無理っちゃ無理だろうけどね。
だから地球に近づいてくるやつだけでも探したいっていうのは、
なんかこのスペースガード財団頑張ってほしいですね。
はい、 日本にあるのは岡山にあるので。
おすごいじゃん岡山やる
な。岡山の元美声町、
うん、
今ちょっと市町村合併で名前が変わっちゃいましたけど、
うん、
美しい星と書いて美声町。
もうなんかもういかにもって感じだね。
すごい天文台の設置する場所としては確実に一番いい場所。
へ
え。まあ人口もほとんどそんなに多くない、
うんうんうん、
どちらかというと山の方が多いんじゃないかっていうぐらいのところで空気が澄んでて、
うん、
で日本で初めて、うん、光害公害な
ん
ですけど、
うんうんうん、
あれに関する条例を作ったところです。
条例があるの。
だからもうそういう風に光を、
うん、
空の方に向けたりとかしちゃいけない、うん、サーチライト扱っちゃいけないとか、
はいはいはいはい、
ライトを作るときは下をに対して明かりを照らすようにして、うん、上の方は覆いをつけて上には光がいかないようにしなさいとか、
へ
ー、そういうのを全部条例に書いた。
あ
1980年代でしたかね確か。
確か良いね。そんな時からそういうこと言うやり始めてたんだ。
その時から俺たちは星を守るって言って。
へえ、すげえな。やるな。
ここにあるんですよ。天文台ですね。
うんうん。でそこがスペースガードとして機能してるの。
そこで、まあ、それ専用の望遠鏡というか。
うん、
天体鏡ですね。それを持ってたり。
それ専用なの？
その地球に近づいてくる小惑星を探すためだけのものを持ってるんですよ。
持ってんだ。へえ。
天体望遠鏡
を。おお、すげえな。
それをそれ専門で持ったっていうのは世界初らしいですけど。
やる気満々だなっていう。もう。
それ専門で一機はそれ専門で持つっていう。
おお。なんだ日本やる気満々だぞみたいな感じで世界から見られてるのかね。
小惑星もかなりの数見つけてるみたいですからね。
いやでも頑張ってほしいですね。なんかもう被害が出ないように。いやでも見つけたとしてもさ、なんかできんの？
まあ時間さえあれば、
うん、
軌道をずらすっていうのが、
うん、
今のところだと有力な候補らしいですよ。
ね、パック3みたいなやつとかで迎撃するとかそういうこと。
いや人工衛星とかを打ち上げて、
うん、
その小惑星に着地させることとかはできるので、
うん、
そうやってから噴射さ燃料噴射とかで少しずつでもずらしていくとか、
うん、
あとはイカロスっていう人工衛星がいるんですけど、うんうん、
イカロスってなんかタコみたいに飛ぶやつ、はい、はいはいはい、
世界初の宇宙帆船らしいんですけど、まあ、帆を広げて飛ぶっていう、
うん、
あれをその小惑星につけちゃえば軌道が変わるんじゃないかとか。
ああ、なるほどね。
っていうので、だから少しでもずらしてしまえば、
うん、
別のところに飛んでいってくれるので。
なんかアルマゲドンの世界だ。
だからそれが、時間さえあれば、できるんじゃないかっていう。
うんうんうん。じゃあもう早くにもう遠くの時点で向かってきそうなやつを察知しないといけないってことだ。
でもだから、もう小惑星帯にいる小惑星はかなりの数、
うん、
名前付けられて、軌道も確認されてますからね。
へぇー。なるほどね。そんなとこまで進んでんだね。
いやー、天文の世界は意外とすごいんですよ。
うん、
しかも、アマチュアの人たちまで参加しますからね。
ああ。いや、参加するってどうやって参加するんだって。
天体望遠鏡で、
うん、
探して、 軌道を見つけるのをアマチュアの人でもやったりするんですよ。
そんなことできるの？星見るだけじゃなくて、こいつこっち向かってっぞとか、こいつはそれそうだぞとか分かるの？
だって新しい星を発見したりとかっていうのはアマチュアの人でもやりますからね。
なんか発見するっていうのはさ、なんか分かるような気がするけど、動いてる。
あ、でも発見してくれれば、
うん、
それを追尾するとかっていうのは、
うん、
天文台の方でできるので、場所を教えてもらうっていうのは結構重要だったりするんですよ。
へえ、なるほどね。
何も分からずにこう振り回してても、
うんうん、まあまあまあまあ、
見つからないじゃないですか。
うんうんうん、
ここに新しいのがいるとかっていうのを全部教えてもらえば、
うん、
それを追尾するだけで軌道が分かるので。
ああ、なるほどね。すごいんだじゃん。
でも軌道計算やってるアマチュアの人もいそうで怖いんですよね、うん、あの世界は。
でもさ、それなんかそれでアマチュアの人が発見したやつが追尾してったらやばいことになりそうだ、
はい、
でそれを回避できたらその人ヒーローだね。
ヒーローですね。
救世主じゃん。すごいな。いやー、なるほどね。そんな世界なんですね。っていうかスペースガード頑張ってほしいな。なんか隊員バッジとかあるのかな。
ステッカーとかはありそうですよ。
あ、そうなんだ。いやちょっとこのスペースガードセンターって見てみたいね。どんなとこでどんな人たちが。
ものすごいがっかりするかもしれないですけど、普通の天文台ですよ。
そうなんだ。街もちょっとそういう、っていうか、この街もすごいね、こういう、そんな早い時期から、その公開に対して条例を作ろうとかって発想もあったっていうのもね、まあそういうところが日本にもあるよということですので、ちょっとスペースガードセンターの人たちに応援したいと思います。で、もう一つですが、アメリカのシェールガスが輸入解禁かと、
はい、
いうことで、今安倍さんが頑張ってオバマさんに輸入させてよとやってるようですが、
らしいですね。
まあ、この番組でもそのシェールガスについてはね、以前タルちゃんの方に解説をしてもらいましたが、まあ発掘するのがなかなか難しかったものが技術とか上がって、最近活用できるようになってきているということなんですが、なんかすごいんだってね、アメリカ。
なんか前に映像で見たことありますけど、なんか、
うん、
オイルラッシュというか、
うんうんうん、
すごいそこに対して労働者が集まってるような
状態になってる。あ、そうなんだ。へえ。でもなんかさ、そんで、そのガスが、かなり増えていて、産出って言えばいいの？生産量って言えばいいの？
生産量、
ね、生産量かな、がかなり激増していて、すごくコストが下がっていると。で、まあ、今まで、電気炉で金属とか溶かしてたのを、シェールガスを使って溶かすようにしたり、いろんなところでそのシェールガスに変えることでかなり工業的な生産コストが下がっていると。で、なんかその生産コストが下がったので、今まで中国とかに生産拠点を置いてた企業が国内に生産拠点を戻す方向に今動いてるらしいんだよね。シェールガスこの番組でね、シェールガスのこと紹介してもらって、へーとか思っていたんですが、そんな効果を発揮するんだ、みたいな。
まあ、自分ところで出れば一番安いですからね。
いや、でもその、電気とか、いろんな他の、これまで石油使ってたりとかしてたものをこのシェールガスでっていう代替することでこんだけいろんなものが変わってくるんだっていうのがね、なんかこのシェールガス自体の名前をこの番組で知ってなんかこういうことになっていくんだみたいなのちょっとねびっくりしたんですけどね。
まあ、あのシェールガスっていうのは、
うん、
シェールってあの結岩って、まあ、そういう地層があってそこに溜まってるガスだからシェールガスって言ってるんですけど、
うんうん、
内容的にはあの天然ガスと一緒なんですよね、
うんうん、
物は、
うん、
あの採取してくる場所がシェールからっていうだけ で、
あ、はいはい、
で天然ガスってあのものすごく熱効率がいいというかあのこ石油と違って不純物があんまり入ってないので、
うん、
燃やすと全部燃えるんですよね、
ほうほうほう、
あのだから効率がすごくいいっていう、
なるほどね、まあ、なんか日本でねその原発が止まってその火力発電とかそういうのに使う天然ガスとかの、まあ、輸入コストが上がって大変な状態っていうのを解消するために、まあ、アメリカから安く仕入れたり、まあ、その仕入れ先を分散させるという意味でアメリカに交渉しているようなんですが、日本でもなんかそのこの番組で紹介した時に
うん、
動き出してるって話があったじゃないですか。
去年やっと実証実験が終わりましたね。
実証実験が去年終わった、でも去年なのか。
去年終わって、そこから今年に入ってからまあ掘るかどうか決めるところでしょうね。
なんかこの番組で紹介した時はその発掘するコストが高いから他の石油とかのコストと見や、こう、鑑みながらどうするかみたいな話で紹介されてたと思うんだけど、今こういう状況になると、バンバン出しちゃえばいいんじゃないの？
アメリカとちょっと事情が違うっていうのが、
うん、
量が全然違うんですよ。
ほうほうほうほう。
アメリカの方が、埋蔵量がすごく多いんで、
うんうん、
適当に掘っても当たるっていうぐらいになんかあるみたいなんで、
ああなるほどね、
日本だとそうもいかなくて、
うん、
多分この辺にあるとかっていう、
うんうん、
まあ実証実験でも掘って出たんで、
うん、
もう出ることは確実なんですけど、
うん、
で深さがちょっと違うとかっていうのもあったり、
ああなるほどね、
やっぱり浅いところにあってくれた方が、
うんうんうん、
で勝手に掘ったら勝手に出てきてくれるとかっていう方が、
うんうん
楽なんですけど、
うん、
日本は確かシェールオイルなので、
うん、
掘って勝手に出てくるってことは多分ないんですよ。
あ、そうか、シェールオイルとシェールガスがあるのか。
はい。
ほうほうほう。
向こうはガスなんで、
うん、
そのまま天然ガスが、
うん、
地上に吹いてくる形になってるんです、
うんうん、
日本はガスも多分あるんですけど、
うん、
オイルの方が主体なんじゃないかなっていう、
なるほど、
感じがちょっとするので、
うん、
それで、うん、それでちょっと二の足を踏んでるところはあるのかもしれないです。ただ今年生産税を掘るんじゃないんですかね。
そしたらやっぱり今現時点だと、まあ、仮に生産開始できたとしてもアメリカから輸入する方が安かったりするのかね。
あ、ただアメリカで掘った時には、
うん、
天然ガスなんで気体なんですよ、
うんうんうん、
それ一回液体にして、
うん、
運んでくるわけなんですよ。液化天然ガスっていうんですけど、
ああ、なんか船の上に丸いタンクが、
はいはい、
はいはいはいはい、見たことが
ある。 LNG って書いてあるものがそうですね、
うんうん
うん、リキッドナチュラルガスかな、
うん、
液化天然ガス、
うんうんうん、
でその状態で運んできて、
うん、
で日本でまた天然ガスの状態に戻すん
ですよ。はいはいはいはい。
でガス管で送るんですね。
うん。
なると一回液体にしてまたガスにしてっていう工程が必要になるわけなんですよ。
うん、うん、
うん。でも日本で採掘できればそのガスのまんま送れるわけですよ、ガスだったら。
ああなるほど。
そういうのがあるんで。そこら辺のコストがどれぐらいかかるかとか、
うん、
そこら辺次第ですね。あとはまあ、うん、日本でもその近辺で使う分には多分安く上がると思いますよ。
ああなるほどね。そこから日本全各地にこう あれしようとすると同じことになるの？
同じことというかガス管を引かなきゃいけないんですよ、パイプラインを。
うんうんうん。で、例えばさ、東北とかでこれシェールガス発掘できたとして、
はい、
九州に持ってこうとしたらガス管で送るの？それとも同じように液体にするの？
液体にするしかないでしょうね、パイプラインがないので。
やっぱそんなに長くはできないもんね。
長くはできないというか、長くできるんですよ、もちろん。長くするのは可能なんですけど。
そんなに長くできるもんなの？
とんでもなく長くできますよ。ロシアなんかすごい長距離のパイプライン持ってますから。
へえ。
ロシアから中国までパイプライン作ってるぐらいですからね。
ああそうか、それでなんか日本にも引いてみたいな、なんか話もあったもんね、
はい、あれそのまま引いちゃった方が楽なんじゃないかっていう。
へえ。
そうするとガスのまま来ますから。
おうおうおう。
まあ液体も送れますしね、あれだと。もあるんですけど、うん、日本のパイプラインは新潟から東京と、
うん、
新潟、東北のあたりは確か宮城のあたりに新潟から引っ張ってるんじゃなかったかな。
あ、うん、すでにあるんだ。
あ、ありますよ、もちろん、パイプライン自体は。
あ、そうなんだ。
はい。
どこ通ってんの？地下。
多分探せばどこかに地図はあると思うんですけど、うん、覚えてはないですね。
あ、いや、っていうか、その、人目に触れるような感じで設置されてるもの、それとも地下でこう。
地上にありますよ。
地上にあるんだ。
はい。
じゃあどっかで目にしてるかもしれないってこと？
そうですね、気づかずに目にしてるかもしれないですね。
へえ。いや、そんなあれがあるんだ。
ありますね。
結構な距離だよね、だって新潟東京とか。
はい、新潟からは長野経由で、
うん、
群馬、埼玉、東京と来たりとか、山梨の方から富士山の山麓通って静岡に行ったりとか、
うん、そんなにいっぱい張ってるんだ。
千葉は千葉で持ってますしね。
へえ。いや、なんかそこら辺どんどんね開発して、日本もそのアメリカのシェールガスバブルみたいなのなってほしいね。
まあなかなかそんなに当たるかなっていう。
あ、そうなんだ。
気はちょっとありますけど、
うんうん、見通しとしてそんなに派手に可能性が高いっていうことではないんだ。
見通しはものすごい量を書いてありましたけど、
うん、
本当にそれが出るのか疑わしいところですね。
いや、仮にその見通し通り当たったとしたら、
その見通し通り当たったとしたら、まあ日本天然ガス輸入しなくていいんじゃないですかね。
ああ、それぐらいになるの。
量自体はそうですね。
なんか逆に生産国になって輸出するとかさ、
輸出するの大変そうだな。
そこまではいかない。
輸出するぐらいなら自分の声使った方がいいでしょうね。
でもそしたらそれこそ原発なんかなくても大丈夫になるかもしれないってこと？
まあ、今度は二酸化炭素の放出量で大変な目に遭いますけど。
ああ、そうか。それがあるのか。
まあ、天然ガスは比較的少ないんですよね、二酸化炭素も。
へえ。
あと硫黄とかがあんまり入ってないので、
うん、
酸性雨とかにならないっていうので、それでクリーンなエネルギーとかって言われたりしますけど、
うん、いや、いいじゃない。
ああ、出ればいいですね。
ねえ、頑張ってほしいですね。シールガス、いいんじゃないでしょうか。で、そんなに甘いあれじゃないんだ。
うん、まあいろいろとカナダではいろいろ問題が起こってるので。
そのシェルガスで
採掘して地震が起きたとか。
ああ、そうなの。
まあ、地下から、シェルガスっていうかシェルオイルの方もですけど、うん、地下に圧力をかけて、
うん、
無理やり出してるところとかがあるんですよ。アメリカはちょっと違いますけど、うん、シェルオイルだと結構地下に圧力をかけてオイルを出してるので、うん、圧力でこう岩盤が割れちゃって地震になったりするんですよ。
ああ、そうなんだ。
っていうのがちょっとあるので。
でもさ、この中にこれ極端な話、全部 そこの隙間にあったものを引っこ抜いたら空洞ができるってことなんじゃないの？
いや、空洞はできないです。
できないの？
はい、できないです。それは大丈夫です。
何が埋まるの？抜いたところには。
空気ですね、もしくは水
が入ってくるの？
砂粒と砂粒の間に入ってるので、そこに、それが抜けると下から地下水面が上がるんですよ。
はいはいはい。
で、だからガスが入ってたところには水が代わりに入ることになりますね。
じゃあそのスカスカになったりとかいうことはないんだ？
そうですね、ないですね。
なんかじゃあその採掘の仕方だけちゃんとしてもらって、地震が起きないようにうまく
それがなかなか難しいんで、そこら辺がまだ技術的にちょっと未発達な部分があるんですよね。
ああ、そうなんだ。いや、圧力かけてて、要は押しつぶしてブチュって出してるようなもんってこと？
あとはガスの方はいいんですけど、オイルの方はすごい固まってるので、
うん、
蒸気とかでこう熱して溶かしてから出してるっていうので、
うん、
で地下に蒸気を送り込むと、まあ、圧力をかけてるのと一緒。
ああ、そういうことなんだ。
でも圧力でオイルを上に上げてるんですよ。2つ穴掘って片方からこう蒸気をどんどんどんどん出すと、
うん、
こう押されてもう一方の穴から出てくるっていう、
うんうんうん、
そんな感じの採掘方法を使ってたりするので。
なるほどね。いや、でもそれによってね、地震起きてえらいことになったら元も子もない感じがするからね。
ああ、一番大きいので震度3が起きたって言ってましたからね。
あ、結構だね。
震度3なら日本はほとんどの建物は耐えれるけどっていう、
うん、
ただまあ変なのを誘発すると困りますしね。
ね、それが
多いんで、
きっかけでなんかいろんなところがバンバンバンと怖いもんね。
まあそこら辺をちゃんと検討しながら進めるっていうのがあるので、多分時間がかかったんでしょうね。
ああ、ね、まあでもそういうことであればちょっと慎重に行ってほしいですね。で、アメリカが
何も考えずに掘ったら大変なことになりかねないですからね。
うん、いやだ、そ、まあ、そこ早く問題をクリアしてもらうように頑張っていただいて、しばらくアメリカが輸入解禁してくれるといいですね。そしたら、
そうですね。
まあ、そんな感じでシェールガスも注目されておりますが、またこういったニュースがありましたらご紹介したいと思います。で、最後になりましたが、冒頭でご案内いたしました、トロちゃんの地学
入門。
入門講座。次回じゃなくて、もうこの回ですでに忘れておりました。第1回、今週から始めていきたいと思いますが、地学の基礎、
地学の基礎をできる限り、
うん、
最初の方からやりたいと、
うん、そうしましょう。そうしてください。
はい、
ついていけなかったりすることが多々あるので、
はい、
まあ聞いてる人はね、もう知ってるよっていう方も多数いらっしゃるとは思うんですけど、中にはああそうだったのっていう話も出てくるかと思いますんで、最初の方からね、
はい、
まあ回数何回になるか分かりませんが、少しずつこの入門講座やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。何から始めようかなっていうのを悩んでたんですけど、
うん、
ちょうどいいものがあったので、
うん、
ご紹介しようかと。
はい、
高校の地学の参考書の地学図表っていうのがあるんですけど、
は
い
は
いはい、
うん、
高校の授業の時に教科書とは別に図表ってなんか資料集みたいなのを買わされたりしませんでした？
ああ、なんかあったような気がします。
歴史とかこうなんか写真がたくさん載ってる資料集とか、
うんうん、
あれの地学版あるわけですよ、
うん、はい、
これあの多分本屋で教科書売ってるような本屋さんに行けば多分手に入ると思うんですね、
うん、
へー、一冊800円ぐらいかな、
うん、
普通に買うと、
うん、
それぐらいで、あのすごい写真がたくさんありますし、うん、あの図で説明してくれてるので分かりやすいんですよ、
うんうん、いいですね。
で何しろあの高校用のやつなんで、
うん、
適度に難しく、
うん、
適度に簡単なんで、
うん、
これはあの結構面白いのでおすすめですね。
いや、とっかかりは高校、あでもそもそも中学で地学なんてないもんね。
中学はあの普通に理科A、B でしたっけ。
そうかそうか、じゃあその高校の授業で使うようなやつを手に取ってみるのがありってことですね。
結構説明がたくさんあるので、
うん、
普通の本を読むよりは幅広く基礎的なものがよくわかるんじゃないかと思います、
う
ん
う
ん、
へー、買ってみよう。
これを見て、
うん、
あのこれの一番最初は何が書いてあるかなと思ってたんですけど、うん、一番最初がまず地球についてでしたね。
言われてみたらそうだよね、地学だもんね。
まあ、あのすっかり忘れ去ってました。地球についてをまず説明しなきゃいけないのかっていう。
ああ、そうですそうです、多分そういうところからだと思います、僕のレベルは。
まあでもなんとなく理解してますけど、
うんうん、
説明してって言われると、うん、地球についてって結構知らないことも多いんですよね、
うん、
地球は丸いくらいは多分まだいいと思うんですけど、
うん、うん、って、うん、なんか当たり前だけどなんで丸なんだろうね、
うん、中心に重いものがあって、
うん、
回転すると丸くなっちゃうんですよ。説明が難しいな。
ああ、はいはいはい。ああ。でもさ、なんか、まあ、火星だとか金星だとかって習うわけじゃないですか。はいはい、でも、見るものみんなこう丸いでしょ？
丸いですね。
なんかそれが当たり前に思ってるけど、でもなんか、糸川みたいな、ヘンテコリンな形のものもあったりするじゃないですか。
はい、ありますね。
地球ももうちょっとヘンテコリンな形でもよかったのにとか思うよね。
あれはあのちょっと大きさが足りないんですよね。
あ、小さいとああいう形でもいられるけど、大きくなっちゃうと丸くなっちゃうってこと？
はい、そうですね、
うん。
ちっちゃいので丸ってのはまあほとんどないんですけど。
うんうん、
丸に近い形とかはあってもゴツゴツしてるんですね、やっぱり。
はいはいはいはい。
で、それが大きくなればなるほど丸に近くなっていくんです。
うん、じゃあその遠心力だったり重力だったりっていうの、
はいはい、
う関係でそういう風になっちゃうんだ。
はい。
なるほどね。
あの中心にものすごい重力、あの重たいものとかがあったりして重力が強いと、
うん、
あの全体に対して同じだけ重力がかかるわけじゃないですか、
うんうんうん、
重力ってこう引っ張るじゃないですか、
うん、
棒みたいな形してると近いところはいいですけど、
うん、
棒の端っこって遠い、
うんうん
うん、なんて言えばいいかな、こっち真ん中に近づいてくる、
うんうんうんうん、
うん、
とか飛び出たもの、
どうすればいいんだろう。まあでも丸に近づくんですよ。
飛び出たものは要は下に行こうとするから、
はい、
下が潰れてってとかそういうことで、
でまあ
近くに乗ってくるってこと？
谷があると山が崩れて谷を埋めようとするとかそういう感じですね。
はいはいはいはい、
重力があると。
あ、なるほどね。そっかそっか。山があったら崩れて、それ。あっちこっちで起きれば丸になってくってことか。
で、標高の低い谷のところにこうどんどん溜まるじゃないですか。
うんうんうん、
そうするとまあ全体的に丸っこく
平らになっていくわけだもんね。はい、なるほどね。それで大きいあれだと丸に近くなっていっちゃうってことか。ああいうなんか糸川みたいなうんちみたいな形にはではいられなくなってきちゃうわけね。
はい、 まず自転してるっていうので遠心力があって、それも多分丸に近づく要因だと思いますけど、
ね、うん、なるほど。いや、まあそうね、なんか当たり前のように思ってるけど、意外とそういうのも、ああそう言われたら納得みたいなのがあるので、
地球の構造についてとかっていう、
うん、
地球の内部はどうなってるかとか、
うん、
あの掘っていったらブラジルにたどり着くんじゃないかっていう人がたまにいますけど、
うん、
間に核があるのにどうするんだろうって
よくね、昔子供の頃とかそういうのが流行ったよね。
ありましたよね、
うん、
あれについていくと、こう掘っていくとどこまで同じものが出てくるかとか、
うんうん、
土でいられるのはどこまでで、その下は岩石になってとか、
うんうん、
でそのさらに下に行くと、まあ、マントルがあってとかっていう話になるんですけど、多分そういう構造についてとかの話がまず一番先にありますね。
うん、え、土があってで、その下が岩石なの？
そうですね。一番表面って今土ですね。
うん。
草が生えてたりとか。
うん。
でもそれをどんどんどんどん掘っていくと、
うん、
硬い岩になってくるんですよ、だんだん。
へぇ
ー。どこを掘っても絶対にどこまでも土が続くってことはないんですよ。
はいはいはいはい。あ、そう言われればなんとなくわかるような気もするけど。
例えば崖とかに行くと、
うん、
一番上って木が生えたりして土があるんですけど、
はいはいはいはい、
その下ってどこからかは石じゃないですか。
あ、まあ、
固まった状態
に、はいはいはいですね、
あれがどこでもそうなんですね。掘っていくといつかは岩になって、
うんうん、
さらに掘っていくと今度はマントルになって、
それマントルっていうのは
固体です。
マントルは固体なの？
マントルは固体です。あの、たまに液体みたいにこうドロドロしてると思ってる人がいますけど。
はい、はい、はい。
あれは一応固体です。
固体なんだ。
ただ、
うん、
流体の性質を持ってるっていう、非常にめんどくさい。
え、流体で固体？
はい。あの、金属とかでも、
うん、
強い圧力でぐーっと押し続けると、
うん、
あのだんだんなんていうかな、近かったものがどんどん潰れていったりとかするじゃないですか、
うん、はい、
すごい力をかけると、
うん、
そういう感じで、
うん、
でも金属って普通に持ったら固体じゃ、ドロドロしてたりとかしないじゃないですか、
うんうん、
ああいう感じで地下の岩石もすっごい圧力をかけると、
うん、
そういう風になんて金属みたいに流動的に動くんですよ、
うん、
潰れるってわけじゃないですけど、
うん、
それが、
うん、
まあすごいスケールで見ると、
うん、
こう上にあるプレートを動かしたりとかするぐらいに見かけ上液体みたいな感じで動いてる。
へ
ー、結構固体なんです。あれは
固体なんだ。
岩石なんです。
へー、え、じゃあ上の方はその圧力がまだそこに至らないから岩みたいな感じだけど、圧力がかかってくるとそんな状態になってるっていうところがあるってこと？
成分的にもちょっと違ったりはするんですけど、
うんうん、
あのもちろん陸上の岩石もそういう風に粘性があるような岩石も中にはある
ん
です、
う
ん、金属とかがありますから、
うん、
ですけど、なんていうかな、境目は結構はっきりしてる。全然別のものなので。
へえ。なんか別物っていうか、なんかまあ別物だと思ってたんだけど、液体だと思ってたから。
液体はもっと下の方にあるんですよ。
うん、そのマントルのさらに下？
マントルよりもさらに中心に近いところに。
うん、
あの液体の金属があるって考えられてるので、
うんうんうん、
それがあの核って言われてる、
うん、
地球の真ん中にある これが、まあ、液体だろうって言われてるんですよね。
へー。いや、その液体とマントルの違いよくわからんけどな。
あー、マントルは岩石なんですけど、核、
うん、
は金属なんですよ。
岩石と金属って何が違うの？
それは岩と鉄を持ってきて何が違いますかって言ってるのと同じような。
もう、だって、岩石と金属、
はい、
なんかすごいそこからかもしれない俺。岩石から生成されてなんか鉄とかができる。
ああ、そうですね。あ、ただ、うん、金属って言った場合は単体の金属、金属鉱物っていうのが、
うん、
あの鉄とかニッケルとか、
うん、
錫とかそういった金属鉱物っていうのがあるんですけど、
うん、
岩石の中にもこれは存在してるんですけど、
うん、
岩石だとそれ以外のものもたくさん含まれてる、ね、
っていうことか。
一番多いのは Si、ケイ素って呼ばれてるものが多いですね。うん、あとは酸素。
酸素？
酸化してるのでほとんどのものは。
ああ、はいはいはい。
なんで酸素が多く生まれてますけど、
うん、
そういう、まあ、大きく含めれば岩石の中に金属は入るんですけど、
うんうんうんうん、
マントルを構成してるのは、
うん、
寒卵岩っていう岩石だというふうに言われてます。
寒卵岩、
はい、
うん、
寒卵岩に一番多く含まれてるのが寒卵石っていう鉱物なんですけど、
うん、
これは宝石扱われないかな、緑色のすごい綺麗な鉱物なんですよ、
うん、
地表にもあったりはするんですけど、
うん、
それがまあマントルを構成してる岩石だろうというふうに言われてます。
うーん、
まあ、何しろ行った人がいないので。
ああ、そうですね。
多分そうだろうというふうに言われてて、
うん、
でそれとは別に核っていうのは金、
うん、
ニッケルとか鉄とかが主成分だろうっていうふうに言われてます。
へえ。なんか純度的な感じ？
そうですね。
うん。そうなんだ。なんか、うん、もうちょっと高いもので中心はいてほしかったね。
金とか。
そうそうそうそう。意外とニッケルとかなんだとか思ったけど。ああ、まあでもそういうあれなのね。
はい。
うん。で、なんだっけ、プレートが2種類あるっていうのをね、さっき打ち合わせの時に聞いたんだけど。
地球の表面はプレートっていうものに覆われてるっていう。
うん、これはね、なんか、たびたび出てきて、まあそこの境でいろいろ地震があったりとかっていう。話を聞きましたが、はい、イメージとして、はい、なんか野球ボール、
はい、
あれってなんか2枚の皮でこう塗って球体になってるじゃないですか。まあだから2枚じゃないっていうのは分かってるんだけど、
はい、
ああいう風に同じものがこういくつかに分かれてて境があるという認識だったんだけど、種類が違うの？プレート自体に。
はい。だからどっちかというとサッカーボールなんですよ。
ああ、黒と白で違うものが組み合わさって球体を作ってると。
はい。
違うの？
違います。
へ
え。2種類あって、
うん、
それが海洋プレートと大陸プレート。
うん、ああ、そういうこと？
はい。この二つに、地球にあるプレートっていうのは分けられるんですよ。
はいはいはい。
日本で行くと太平洋プレートっていうのは、これは海洋プレート。
うんうん。
あとユーラシアプレートとかっていうのは、これは大陸プレート。 だから日本が今いるところは大陸プレートの上なんですよ。
うんうんうん、
でここに対して、
うん、
あの太平洋プレートとかが沈み込んでるわけじゃないです
か。はいはいはいはい。
この沈み込んでる方は海洋プレートなんですよ。
そうか、海の中に沈んで海、うんと、そのプレートの上が海だから海洋プレートってわけじゃないんだ。日本海側は大陸プレートってことでしょ、その話。
はい、そうです。
ああ。
これ、違いがあるのは、
はい、
そもそも構成してる岩石が違うんですよ。
あ、違うの？
はい。
場所的に海の中でとか、そういうことではなくて。
そういうことではなくて、全く違うんですよ。大陸側っていうのは花崗岩が重て、
うん、
ちょっと軽いんですね。
はいはいはいはい。
で海洋プレートっていうのは主体は玄武岩とかそっちの方がちょっと重いんですよ、
うんうんうん、
でそれがぶつかると、
うん、
軽いものが上に来て重いものが下に来るから海洋プレート側が沈むわけですよ。
なるほど。
だから大陸プレートが上に乗ったまま、
その違いで沈み込むのと上に乗っかってるのがあるってことなんだ。
はい。
だ
から決まってるんですよ、もうどっちが沈み込むかっていうのは。
はいはいはいはい。
世界中のその地震が起こったりするようなプレート境界は必ず海洋プレート側が沈み込んでて、大陸プレート側が上に乗っかってるんです。
ああ。いや、ほら、震災の時にそのプレートで、なんていうのかな、はい、その、CG とかでさ、
はい、
こうやって沈み込んでってここがあるところに来たらバンと上がってっていうなんか、はい、何回も見たんだけど、確かにあれがさ結局こう引きずり込まれてってある時点でバンって弾くっていうじゃないですか、
はい、
そうじゃなくてなんかどっかなんかのきっかけで一緒にこういう風に潜り込んだりしないのかなとは思ったんだよね。
あ、それが軽いと浮いちゃうっていう。
それで弾くんだね。
はい。だから、海洋プレートっていうのはこう、どんどん沈み込んでいって、マントルの中に入ると、もう一回、マントルで溶かされて、
うんうんうん、
で、また今度は太平洋にはプレートができるところっていうのがあるんですよ。
はいはいはい。
太平洋中央海嶺とかって言って、山があって、そこからプレートができてる。うん、言うなればなんていうかな、火山列みたいな感じになってて、
うんうん、
どんどんどんどん溶岩が噴き出してて、
うん、
それが、こう、裂け目みたいにできてて、
うん、
そっからどんどん溶岩が出て、
うん、
左右に分かれて、
うん、
押していくわけですよ。
はいはいはいはい。
そう押すと、どっかで押されて、で、最後大陸プレートのところで、
うん、
押されるから沈み込んじゃう。
うんうんうんうん。
っていうサイクルを海洋プレート側はやってるんですね。でも大陸プレート側は沈み込まないので、
うんうん、
ずっと昔から、
うん、
この大陸はずっと昔からある
っていうことなんだ。
はい。
いや、どんどん沈み込んでってどこ行っちゃうんだろうと思うんですね。そういうことなんだ。出てくるところがあるんだね。
出てくるところがあって、そこでむしろそこで押してるから沈み込んでるのか、
うんうんうん、
それとも沈み込んで引っ張られるから下から湧いて出るのかっていう論争はあるんですけど、だから沈み込んでる分は新しくできてる、
うんうん、
だから海洋プレートっていうのは古い岩石がないんですよ、
うん、
どんどん沈み込んじゃうんで、一番古いの今沈み込んでるのが一番古い岩石なんですよ。
はいはいはい、そこそこ。
だからそんなに古い岩石はないんですけど、大陸側は、
うん、
カンブリアの地層が残ってるとか言うじゃないですか、
うんうんうんうん、
それは要するにカンブリアからずっと沈み込まずに残ってるんですね、大陸として、
うんうんうん、
この大陸はカンブリアとかそういう時代からずっと大陸のまんまあるっていう、
うん、なるほどね。いや、なんか2種類あるって、そういうことか。
そういうことなんですよ。
へえ。いや、面白いね、地学って。
なんか全部同じプレートだと思ってた
よ。思ってた。いや、だからなんか、その、沈み込んでるっていうことは、その、さっきも言ったけど、なんか、 CG とかでも見たことあるし、沈み込んでて弾くからみたいな、あれは分かってたけど、なんか一枚もんがこういっぱいこう貼り合わせられたような感じはしてたけど、どんどんどんどん動いてるんだもんね。なんか中がベルトコンベアみたいな。
あ、ベルトコンベアとかっていうのはたまに言われますよ。
どんな感じなんだね。
海洋プレート側はそうで、大陸プレート側はもうなんかどっしりと動かない、
浮いてる感じなんだ。
はい。
ああ。何枚でできてるんだっけ。
そこに関しては議論が分かれるところがちょっとありまして、いろいろ。
ああ、そうなんだ。
あのどこで分けるかとかっていうのが、
うんうんうん、
あの同じプレートだっていう人もいれば、いやこれは2枚のプレートだっていう人もいたりするので、そこは分かれるんですけど、うん、大きいのでいくと何枚だろうな、7枚8枚、それぐらいは多分あるでしょうね、うん、あとは小さいプレートが何枚もあります、
うん、で大きく7、8枚のプレートで地球は球体が作られていると、
はいは
い。ああ、いや、面白いな、そうだったんだ。
ちなみに大陸同士がぶつかってるところっていうのもあるんですよ。
大陸と大陸、浮いてるもの同士が。
はい、浮いてるもの同士がぶつかるとどうなるかっていう。
うん。
どうなると思います？
浮いてるもの同士がぶつかると、なんかこう上に盛り上がりそう。
はい。それがヒマラヤ山脈です。
あのヒマラヤ山脈っていうのは一枚のプレートにできてるものじゃなくて、ぶつかり合ってできてるの？
あれは南からインドが北に北上しようとして、
うん、
でも大陸プレート同士なんで、うん、お互い沈み込まないんで、
うん、
そうするとどんどんどんどん盛り上がっていくしかなくなってヒマラヤ山脈ができちゃったんですよ。
じゃあそこは境なんだ。
あれが境目です。
いや、面白い。そうなんだ。そうやって見ると面白いね。地球って。
だって、伊豆もぶつかったら富士山ができちゃいましたしね。
はい？伊豆がぶつかって富士山？
伊豆も、あれはまあ大陸プレートじゃないですけどね。まあでもちょっと軽いものが上に乗っかってたのが、ぶつかっちゃって、日本にくっついちゃったっていう。
何？あの伊豆半島はあそこになかったっていうこと？
伊豆半島はどんぶらこっことやってきた。ですから。
で日本のあの本州のあたりにぶつかってくっついて
沈み込めずにぶつかっちゃって、あの日本になっちゃったっていう。
で富士山ができたってこと？
あれのちょうど先端が富士山のあたりなんですよ。あれは多分、沈み込みがの時のもので多分できたんだろうなっていうふうには言われてますね。伊豆あたりが温泉が多いのもあれはぶつかってるからっていう説もありますし。
あ、そうなんだ。が面白いね。まあ、なんかさ、ハワイってなんか日本に近づいてるっていうじゃん。
はい。
もしかしたらハワイ半島ができるかもしれないってこと？
ちょっとちっちゃいですね。
そしたら、キラウエア火山、がなんか第二の富士山みたいなのができるってこと？
いや、もうちょっと頑張ってハワイがこう伊豆半島よりももっとでかい島になってくれれば、うん、その可能性はありますね、
うん。ま
あ、それはありえないので、残念なことに。
あ、そうなの。
ちょっと残念なことになかなかないでしょうね。
あ、そうなんだ。いや、でも伊豆半島ってそういうあれだったんだ。なんか一緒に大陸側からこう日本としてこう出てきたんじゃなくて、最初はいなかったんだ。
あれは実は日本じゃなかったんですよ。
後からくっついたもんね。
後から来たんですよ。
いやいやいや、ああいいじゃないですか、この入門講座。私はとっても面白かったんですが、皆さんいかがでしたでしょうか。こんな感じで、私がついていけないのを少しでも補おうという太郎ちゃん地学入門講座、これから番組の最後にちょっとずつ、引っ付けてまいりますので、よかったらお聞きください。ということで、久々の太郎ちゃんのジオサイエンスニュースお届けとなりましたが、 ニュースはニュースでもう一回あれしようね。
はい、頑張ります。
ピュンピュンっていうやつで、また次回撮れる時にはやっていきたいなと思いますので、また来週も、来週じゃないや、次いつなんだっていうのは言えないくせに、お楽しみにしてくださいというのもなんですが、また次回も楽しみにしていただければ幸いでございます。ということでお届けしました、タロちゃんのジオサイエンスニュース。お相手はハンスケと
タロでした。
ではまた次回。